7月4日木曜日です。今日は道草の日です、
はい、
今月のお題をお願いします。
ザコバとドナルド・サザーランドで、
はい、
濁音
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 ガギグゲゴ
そう
ザジズゼゾ
今日の話もね、
はい、
ビールだから
ビール濁音が入ってると何でもいいという
そう和江さんもほらもほらビールがない時代にタイムスリップはしたくないという話をこの間しましたね。
はい、はい、間違いないです ね、
I wanna be with you というね、うん、ラズベリーズのヒット曲があるんですけど、俺はなんか I wanna be with you ってついてしまうぐらいビールが好きですが、今日の日有森亮太という人ね、はい、この人札幌ビールに勤めてる人ですけど、やっぱビールが好きで札幌ビールに入って、
うん、
現在は商品開発している人、この人がねビールのことを書いてるんですけど、ビールは深くから人々の間で楽しまれ、その歴史は今から5000年以上前、チグリス流フラテス川を有するメソポタミア文明、ナイル川を有するエジプト文明といった豊富な水資源を有する場所で原料となる大麦が栽培され、うん、ビールもそこで生まれたらしい。ビールの歴史は文明の起こりとともにあると。でね、中世ヨーロッパでは修道士がビール作りをしていた。
へ
ー。で、修道院がだからビール鋳造の中心地であったと、
うん、
で、まあ、ビールはだから修道士の間で飲まれていたけれども、それだけではなくて、まあ、巡礼者などにもご馳走したり、で、まあ、人の往来も多くて商業や観光産業が発展してビールの需要も高まったと。現代でもベルギーをはじめとする11箇所の修道院でビールが作られていて、礼拝はもちろんのこと人々の社交の場として機能を果たしているんだそうですよ、
うん、
なんかね、お嬢様というかボンさんと作業は真似たけどで、中世ではビールの代表的な原料であるホップはまだ使用されてなくて、グルートというなんかそういうものを作ってたんだそうですよ、うん、ところがホップがビールの主役として登場するのは15世紀頃、ドイツでホップが使用され始めて、その爽やかな苦みに加えて保存性を高める性質から、ドイツのバイエルン公ウィルヘルム4世がね、ビールは麦芽、ホップ、水、酵母、これのみを原料とせよと制定した。ビール純粋令という法律だそうですよ。
あ、そうですか。
だからホップはビールの原料として一気に広まったと。で、ホップはねの三大産地はドイツのバイエルン地方とチェコのプラハのあたりとアメリカのワシントン州のあたり で、日本でも明治期に北海道で野生のホップが見つかった。さあ、だからこの野生ホップの発見が北海道がビールに適した土地であることと一つに証になって、札幌ビールの前身である開拓市ビール醸造所つのができたんだそうです。だから北海道開拓と一緒にこうビールもね、で、彼氏が、恵比寿ビールをそのなんつ担当してるんだそうですよ。で、恵比寿ビールはねを製造していた日本ビール醸造つのが、銀座でできたそうですけど、で、ほら恵比寿駅で作られていたから恵比寿ビールなのか、
工場があったんですよね、恵比寿駅の。
そう、だから質問ですよ、
はい、
問題ですよ、
はい、
恵比寿駅があってそこで恵比寿作っていたから、
はい、
恵比寿ビールになったのか、
うん、
恵比寿ビールを作っていたから、
はい、
恵比寿駅になったのか、
どっち、うん、どっちでしょうね恵比寿ビールを作っていたから恵比寿駅になった。
さあ、どうですかね。で、東京生まれの恵比寿ビールだけども、
はい、
恵比寿という地名は恵比寿ビールに由来してビールの発売後に名付けられた地名、
うん、そうなんですね。
なんですね、
うんうん、
まあ普通はそう思わねえけどね。そんなんです、
なんとなくそう思ってました。
えらい、
はい、なんとなくそう思ってました。あの駅を通るたびに
恵比寿ビールを作っていた醸造所に、
はい、
隣に貨物駅として恵比寿停車場っつのができたんだそうですよ。で、恵比寿という町が生まれたと、
はい、
古くは川、近代では鉄道といった人や物の流れるそばで、まあ、ビールが作られ、町が生まれ、文化が生まれ発展してきたと。で、彼はねニューオリジンという去年の2月に恵比寿の可能性を で、エビスビールの新しいバージョンを作ってるんですね。
あ、そうですか、知らなかったですね。
俺も飲んでみましたけど、ちっちゃい瓶でね。
美味しかったですか？
いや、
高級な味がしましたか？
するけど、うん、やっぱり俺はまあ普
通シンプルな、
いつものやつがいいけど、それでね、
はい、
ビールの話をすると切りも下げもないんですが、まあ、ビールのつまみは枝豆、冷ややっこ、トマトぐらいがあればそれでいいけれど、でも、まあ、奥様が気が利いて料理上手でピュッとこう一品二品おかずこがればいいなと、ね、和江さんも料理上手で、
いや料理上手じゃないです、
作ってるんでしょ
時短料理ですね、どちらかというと。
でも作るでしょ。ただ小田さん、いろんな人の本校を読んできましたけど、横尾忠則の奥さんぐらいすごい人はいませんね。
あ、そうです
か。料理上手の話ではないんですけど、横尾忠則がね、過呼吸になって入院したんだそうです。
はい、
この過呼吸っていうのは若い女性になるんだそうですけどね、まあ当時横尾忠則は55歳で男性で珍しいと。で1週間ばかり入院したと。で元気なので、病院の中でね、そのエコも変えたりしていたと。でね、10日ばかり入院して、で絵も完成して、
うん、
で退院時に、先生が奥さんにね、退院後もしばらく入院日数の倍ぐらいは入院生活と同じ生活をしてくださいって言ったんだそうですよ。で病院の1日は血圧の測定と朝食から始まるけれど、食事をトレーに乗せてベッドにちゃんと運んできてくる。だから退院しても我が家のベッドまで妻が毎日朝食をトレーに並べて運んできてくれと。看護婦さんの制服で着ていてはちょっとそれは妻にコスプレはまずいから
それは必要ないじゃないですかね。
入院期間の10日の倍、20日は我が家のベッドの上で朝食を取りました。
あ、そうでした
ね。でまあそのシミュレーションというか終わっても知らんぷりして病人を装っていたと。妻は気がついているのかいないのか黙って食事を運んできてくれるね。先生の言った期限がすでに過ぎているのを承知しているけれど、妻が忘れているのか朝食をベッドに運ぶのかすっかり習慣化してしまったのか、この件に関しては僕から終わったとは言わないで、まあ、便利なのでいいなと思って、まあ、
快適だと思ってたんですかね、うん、
この疑似入院生活はいつの間にか半年が過ぎ、1年が経ち、5年が過ぎ、
あ、そう、当たり前の
10年になろうとしているのに妻は一向に気づかないのか。で疑似入院生活は終わりましたと言わない、お互いに。で僕からは言わないと。それは
安心。あ、そうなんですか。でも一緒になんか食べた方が美味しいような気がしますけどね。
ねえ、でも横尾忠則は自分のベッドにこう運んできてくれて
そうですか、
優雅に食べたいんでしょう。そして、今横尾忠則いい年でしょう。
そうですね、おいくつでしたっけ。
80、マキラさんぐらいで見た、いつの間にか33年が経過した。55の時に入院したっちゅうんだって。88だね。33年ですよ。でその間妻はもういい加減にしてちょうだい、とっくの昔に終わったじゃないって言わない。だからあれから33年殿様のような顔してどこも悪くないのに、ね、で奥さんもあんたどこも悪くないのにいつまで俺はさ、その
つがる弁ではないですけどね
朝食をベッドまで運ばけるんだしてと言わない。すごいでしょ。
すごいですね。なんかなかなかできない。
本人もいて不思議といえば
不思議、本当
不思議。33年間1日も切らすこともなく12,045日の朝食をベッドに毎朝運んでくれ。どうしてこの問題に関していまだに妻は一言も言わないのか、謎といえば謎。彼女にしてみればこうすることが妻の務めであると認識しているのか、33年の習慣を変えることができないのか、とにかく我が家で一番不思議な出来事
不思議不思議。晩御飯は多分一緒に食べるんですよね。
ですよね。でずっとベッドでいるわけねえじゃん、ね、
ですよね。
不思議だね。でもこういう奥さんもいるんだよ。普通は
どうでしょうか。
普通はしゃべるべ。
ね、一緒に食べたいと思いますね。
どんだの里津軽、津軽弁ではワイハツよ、ワイハ、ね、びっくりです。
はい、それでは時間です。プラスワイに行きます。
今日のもヒット曲、
モンキーズで恋の合言葉 Words。